それでは本日の聖書箇所をお読み、したいと思います。前の方にも書いて載っております。ネヘミヤ記8章9節から12節、ネヘミヤ記8章9節から12節、旧約聖書の846ページになります。それではお読みいたします。総督であるネヘミヤと祭司であり学者であるエズラと民に解き明かすレビ人たちは民全体に向かっていった。今日はあなた方の神主にとって聖なる日である。悲しんではならない、泣いてはならない。民が律法の言葉を聞いた時に皆泣いていたからである。さらに彼は彼らに言った。行ってご馳走を食べ、甘いブドウ酒を飲みなさい。何も用意できなかった人には食べ物を送りなさい。今日は私たちの主にとって聖なる日である。悲しんではならない。主を喜ぶことはあなた方の力だからだ。レビ人たちも民全体を沈めながら言った。静まりなさい。今日は聖なる日だから悲しんではならない。こうして民は皆帰って行き、食べたり飲んだりご馳走を送ったりして大いに喜んだ。教えられたことを理解したからである。以上の箇所から私たちの力という題で広川牧師に説教していただきます。それではよろしくお願いいたします。
皆様新年明けましておめでとうございます。新しい年を迎えて皆様はどのような思いでこの時を迎えていらっしゃいますでしょうか。まあ、皆さんの心の中にそれぞれですね、抱負あるいは計画を持っていらっしゃり、それに期待しているという方もいらっしゃるかと思います。今朝は、新しい年をですねスタートするにあたって聖書の御言葉から励ましをいただいてまいりたいと思います。さてこの旧約聖書、この聖書の中の、一番この主人公となる民族というのは、ユダヤ民族と呼ばれる民族です。今から約4000年前の中東のですね一族長にしか過ぎなかったアブラハム、彼の子孫であります。そして神様からご自分の民として選ばれた民族です。彼らは主である神様を信頼し、その教えに従って歩むように求められていました。神様は彼らの歴史の中で何人ものですね預言者たちをユダヤの人々のところに使わし、神様を信頼しその教えに従って歩むようにと警告をされていきました。しかしながらユダヤの人々その多くはですね神様から離れた生活をし、自分たちの欲望や考えによって歩むということをやめようとはしませんでした。そしてついにですね紀元前6世紀前半になりますね、586年、南ユダ王国は東に起こっていたこのバビロン帝国によって征服をされ、ユダヤ人たちはバビロン帝国内に連れ去られていきました。いわゆるバビロン捕囚と呼ばれる出来事です。今日のこのネヘミヤ記という書物はそれよりですね後の 紀元前5世紀当時、ペルシャにいましたユダヤ人ネヘミヤによって書かれた書物です。ネヘミヤはペルシャ帝国の王アルタクセルクセス王、この王様に非常に信頼を置かれて、王様の飲食の安全を守る検釈官という重要な地位についていました。神様に背いていたユダヤの人々でしたけれども、神様はユダヤの人々を深く憐れみ、故郷を失った彼らが再びエルサレムに帰還する時が必ずやってくると約束をされていました。そしてその予言の通りに、バビロン帝国に代わって起こったペルシャ帝国の時代に、時の王はユダヤ人の祖国へ戻るということを認める勅令を出して、ユダヤの人々はエルサレムに帰ることができました。それは約90年余りにわたって3回にわたって帰還をしていきました。彼らはそこでエルサレムの廃墟を見ることになりました。最初に帰った人々はまずエルサレムにある壊れた神殿を再建をいたしました。次に帰還した人々はユダヤの人々に神を愛し敬い生活をするようにと宗教教育を施しました。そして最後に帰った人々と、そしてこの書物を書いたネヘミヤはエルサレムの町を取り囲む城壁を再建をしていきました。このようにして荒れ果てたエルサレムはユダヤ人の手で国として築き上げられていきました。今日の聖書の箇所にはユダヤの人々にネヘミヤやそして祭司エズラ、レビ人たちが人々に聖書の中の律法の書を朗読し解き明かしたときに、これを聞いた人々は泣いていたと記されています。なぜ泣いたんでしょうか。ユダヤの先祖たちや、そして自分たちが国を追われ、エルサレムの都もそして神殿も壊され、困難な生活を送っている、そのことでですね、まあ自己憐憫に陥り、自分たちはなんと哀れなんだろうか、惨めな生活をしているのかと感じていたからでしょうか。そうではありません。律法の教えを聞いたときに、自分たちが神様とその教えから離れて歩んでいた、その罪が示され、心に深い痛みを覚えていたからです。聖書の教えを聞くことによって、自らのありようの間違いに気づかされたからです。その民の様子を見てネヘミヤは人々に語りました。9節の言葉、今日あなたたちの神主に捧げられた聖なる日だ、嘆いたり泣いたりしてはならない。さらに10節、行って良い肉を食べ、甘い飲み物を飲みなさい。その備えのないものにはそれを分け与えてやりなさい。今日は私たちに捧げられた聖なる日だ、悲しんではならない。主を喜び祝うことこそあなたたちの力 の源であると語りました。語られた聖書の言葉を聞いて、自分たちが罪を犯しているということを理解して、悔い改め、深く心を痛め、悲しむユダヤの人々でした。しかしネヘミヤは悲しみ嘆くだけじゃなくって、そのように人々の心を変えられた主を喜び祝うことが何よりあなた方の生きる力になると語りました。皆さんは置かれた現実の中で、厳しい現実の中に置かれている方もいらっしゃるかも分かりませんけれども、そのような自分の今置かれている状況の中を生き抜いていくために、どこから励ましや力を得ておられますか？自分自身の信念でしょうか？あるいは自分の周りの人たちのですね、慰めや励ましの言葉でしょうか？あるいは好ましいと思える地位や名誉などの境遇や状況からでしょうか？聖書は私たちを愛し大切にしてくださる神様の御言葉を聞いて、主を喜ぶことによって前に進む力を得ることができることを教えています。聖書の言葉を読んだり聞いたりしたときに、そこから励ましを受けて喜んで前に進む人もいれば、右から入って左へ聞き流してしまうという方もいるでしょう。いや、興味なんかそもそもない。ですから聖書の言葉は聞かないで、別のことを自分の頭の中で考えているという人もいるでしょう。あるいはまあこれはやっぱり自分自身のことなんだというふうに受け止めても、自分はねそうできてないからダメだよねと落ち込む人など、人はそれぞれだろうと思いますけれども、主なる神様は聖書からいつもあなたや私に問いかけておられます。あなたは私の言葉にどのように答えて いきますか、どのような応答をするかはその人の心に御言葉がどのように届いているかによると思います。バビロンでの大変悲劇的な捕囚を経て帰還をしたユダヤの人々は、自分たちのこれまでの間違った歩みを嘆き悲しみましたけれども、ネヘミヤの言葉に上におられる神様を見上げることができ、そして食べたり飲んだりして誰とでも喜びを分かち合ったありさまが記されています。主を喜ぶことこそがあなた方の力であるからだという今日の言葉は、あなたにどのように響いているでしょうか？自分の罪を示されて悔い改めても、そこで終わりではありません。そのように新たにしてくださった主である神様がおられ、あなたを愛し、そして慈しみ、地上で最善の道を歩むように導かれていきます。その主を喜ぶことがあなたや私の生きる力になっていきます。 主イエスキリストは私たち一人一人を愛するがゆえに、どんな人であっても、どのような過去があっても、また現在どのような歩みをしていたとしても、滅びることを望んでおられません。そのためにご自身の命を捨てて十字架で死んで復活され天に帰り、今も生きておられ、イエス・キリストを信じる者の罪を許し、そして永遠に生きる命を与えられます。新しい年、私たちはそれぞれ神様から委ねられた使命や働きというものがあります。自分の知恵や力で十分中心に歩むのではなく、どのような時でも聖書の御言葉に聞いて歩んでいらっしゃいませんでしょうか。主イエスキリストがあなたを大切にしてくださって導いておられることを覚えて、主を喜びながら歩む道は主イエスキリストが望まれる道であり、祝福のもといとなる道です。主イエス様を信頼していつも喜び、新しい年力を与えられて前に進んでいきたいものだと思います。お祈りをいたします。ご在天の父なる神様、新しい年を迎えました。昨年1年間あなたが私たちと共に歩んでくださり、守り祝福してくださったことを心から感謝いたします。新しい年も私たちは主イエスキリストを愛し、そしてこの方を喜び、神様から力をいただいて一歩でも二歩でも前に進んでいくことができるように私たちを導いてください。新しい年の歩みが大いなる祝福のもとに置かれますように、私たちの主イエスキリストの尊い御名を通してお祈りをいたします。アーメン。